聖歌隊によります賛美、立ち上がりて我ら。続きまして、イエスの語る旧約の福音29、人生を変える光と題して、友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
アドベントの第一礼拝、第一主日の礼拝、たくさんの恵みをもういただきました。12時もう15分になりました。礼拝時間が終わります。今日はメッセージは皆さん、週報を読んでください。では、と行きたい、本当に行きたいんです。5分間だけ皆さんと分かち合いたいと思います。聖書には2つの光が語られています。本当に神が天地を創造され光あれと言われて、この地球が、この世界が生まれていった、目に見える私たちのこの光。しかし聖書は先ほど読ませていただいたように、私の道を照らす光、灯火、御言葉こそ私たちの光である。神の言葉、また救いの言葉、光、また希望の光、私たちには目に見えなくてもたくさんの光が注がれます。実は今回この準備をしている最中、斉藤豪樹先生がこの生涯を、最後の、その締めくくりの中で、先生が、実はこれ説教集ではなく、先生が西川口教会に、おられる時に、今もそうですが、その中で語られた、70歳以上の方々への集会で語られた証集、いろんな方々の証集です。その中で渡辺、和子先生、ノートルダム聖心の大学の学長をされてたその方のことを引用しているのを少し、皆さんに紹介させてください。渡辺和子先生は2004年常盤台教会でも特伝をのために来てくださいました。カトリックのシスターですね。実はお父様は1936年のあの226事件で殺された 文部大臣の、渡辺丈太郎さん、その方が亡くなるのを、影に隠れて現場にいた、その痛みを負っていたんですが、もっと大きな痛みを負っておられたこと、それを書いています。母親への憎しみ、その根っこにあったものは、44歳になって自分を身ごもってしまった母親、すでに3人の子供が生まれていたこともあって、本当は自分を産みたくなかったという母親の心を感じ取ってしまったからです。ですから、生まれてきてすみませんという負い目を持ってしまいました。本当は生まれてこなかった方が良かった自分なのだという自己評価、それが生きていくことの虚しさ、親から心から期待され望まれて生まれてこなかったという悔しさ、親への恨みすら重なって、自分でおぞましく感じるほど母親への憎しみが私を苦しめた。実はこの渡辺和子さんが変えられたのは1945年の4月、東京が連日東京大空襲を受けていた時、聖書を真面目に初めて読んだそうです。それが今日から皆さんと共に学ぶイザヤ書の43章のこの言葉でした。あなたを創造される主なる神はこう言われる。あなたは我が目に尊く重んぜられるもの。私はあなたを愛している。この言葉が心に光を放ち、憎しみと恨みから解き放たれ、私は自由になりました。自分は母親から望まれることなく生まれてきたと勝手に思い込んで母を憎んできたが、自分の本当の命の生みの親は天地の作り主である神様だ。私は神様から愛されている。神様は自分を価値ある尊い存在だとおっしゃってくださっている。自分は神の手の中の宝石のように尊い存在なのだ。これは実は限定で、先生が無料で配布するために作られて、常盤台教会はなんとその中で80冊いただきました。皆さんでぜひこれを読んでみたい、読んでそれをまた誰かに渡したいという伝道のために用いてくださる方、ぜひ、今日帰りにもらっていってください。斉藤先生の大きな祈りを持って書かれた本です。私たちは今のこの渡辺和子先生のように、人生の中で御言葉によって光を与えられるものです。今日のこのイザヤ書の御言葉は、実はこのイエス様が生まれる800年近く前に予言されたこと御言葉でありますけれども、この御言葉がいつ実現したのか、それをマタイは、実はイエス様がガリラヤで伝道を始められた時、それもこのゼブルンの地とナフタリの地、この場所は、ソロモン王が、神殿を作るときに、ツロの王様であるヒラムがですね、この手伝ったことによって、なんとその土地を異国の王にプレゼントしたんです。約20ぐらいの都市を。ですからそれ以来そこには外国人が住むようになって、そしてそこで国際結婚が生まれ、たくさんの子どもたちが、ユダヤ人の純粋な血を引かない子どもたちが生まれるようになりました。でもイエス様はその場所にまず福音を述べ伝えに行ったのです。なぜなら、すべての人が神に愛されている、ユダヤ人だけ、この信仰を持つ人だけでなく、まだ神を知らないその人たちをも神が愛しておられることを、イエス・キリストは御言葉を持って光を届けたことが、マタイもイザヤも、暗闇に住む民は大きな光を見、主の影の地に住む者に光が差し込んだ、そう語りかけられるのです。今日私たちの心にも、皆さんが信仰告白を通して、第一礼拝では北沢のり子姉妹の、そして第二礼拝では広田民姉妹の、その信仰告白とそれぞれの御言葉を通して、皆さんの心に光が差し込んだ、その経験を共にさせていただきました。今私たちはこの常盤台の地に建てられているこの教会が、そうです、まさにガリラヤです。私たちはいろんな国の人たちがこの東京にも日本にも今来られています。私たちが今イエス様が示されたその愛を、 その光を放つその教会として、今日もまた二人の姉妹を通して私たちに主は語りかけてくださいました。その恵みに心から感謝し、イエス様は私は世の光であると言われましたが、今日のマタイによる福音書の4章のほんのわずか後にこう語られました。あなた方は地の塩である、そしてあなた方は世の光である。そのあなた方の光を人々の前に輝かせなさい。今私たちもイエス様の光を輝かせることができるものとして導いておられる主に感謝し、主に従ってまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神よ、今日のこのアドベントの第一主日、ありがとうございます。全世界に出て行って福音を述べ伝えるその宣教師の方々、またキリスト者の方々の決断と行動によって、今この常盤台の地にもこの教会が建てられ、地の果てにまで今福音が述べ伝えられています。まだ福音を聞いていない方々のことを私たちは今心に留め、私たちもそこに出ていきたいと心から今願うものであります。あなたが導かれるなら、どうか私たちも世の光となってあなたに従うものとしてください。この祈り、主イエス様のお名前を通して御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしてまいりたいと思います。雨には栄えです。今日第一礼拝に出られた方は、北沢のり子姉妹の証を聞かれて、とても大きなまた力をいただいたと思いますが、北沢さんは手話通訳者です。実は目が見えない人、健常者と言われる目が見える人が前に行って、その後ろに目の見えない人が手を置くときに、実は階段の上り下りをするとき、目が見えない人はその前に歩いてくださる方のその動きによって、階段があるな、どれくらいの差があるっていうのを感じ取ることができることを知られたそうです。イエス、北沢さんは、私もイエス様の後ろについていくときに、そのイエス様と共に安心して歩むことができる、その決断を与えられたと証ししてくださいました。今日皆さんの中にも、自分これからの人生、イエス様が前にいてくださり、私たちは先のことは分からなくてもイエス様と共に歩んでいきたい、イエス様どうぞ私を導いてください、そのように示され、バプテスマを受ける決心を今小さなその思いでも与えられた方は、どうぞ前に置かれているカードにその思いを書いてください。もしくはこの賛美歌の中で前に来てそのことを示してください。またこの常盤台教会の教会員となって共に歩みたい、そう示されている方、また与えられた人生を主が導かれるとこならどこにでも出て行って主に従いたい、そのように示されている方は、どうぞ賛美の中で表してください。167番、雨には栄え。